本田健の人生相談ディア健。小林まどかです。本田健の人生相談ディア健。健さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、改めて健さん、この番組でいろんな話を伺っているんですけれども、ちょっと普段の日常ってそんなに聞くことないよねっていうことで、
はい、
ちょっとこのスタッフミーティングの中でも盛り上がりまして、じゃあこれについて伺おうということで今日オープニング伺いたいんですが、なかなかそのケンさん の, プライベートというより作家としてのケンさんの日常ってどういう感じなんですか？
よく言わないんですけど、その作家のタイプに2通りあってね、その自分の書斎じゃないと書けない人とどこでも書ける人とっているんですよ。
はい、
で、僕はどこでも書けるタイプなんです。空港のラウンジでも書けるし、デニーズでも書けるし、高級ホテルのラウンジでも書けるし、自宅の台所でも書きますし、車の中でも書けるんですよ。
あ、そっか、そう、クラブの中でも、常に書いてっていうのは聞きますけれど、そうすると割合で言うと、執筆でその向かってる場所ってどこが一番多いですか？
そうです、その辺によりますよね。 あとはね、そのスマートフォンで書いたりもするんですよね。そうそうそう、
パッとアイディアが浮かぶ時とかですか？
例えば、このスマホでソフトがあって、例えばこうやってボタンを押して、今日はまどかさんとディアケンを収録しながら原稿を書いています、丸。こういう形で原稿をディクテーションのソフトを使って書くということも気分転換にとっても便利だと思っています、丸。ほら、
すごい、
ほぼほぼ、
ほぼ、はい、
でしょ、
ほ
ぼほぼ 100%
全て文章になって今ね、映し出されていて、はい、
でこうやって文章になってできてますよね。
私の声も拾って今
拾ってどんどん言ってるんですよ。例えばそういうのも、頭でちゃんと原稿を考えておけば、お風呂でもできるし、どこでもできるんですよ。散歩しながらでも書けるんですよ。
じゃあそれこそお風呂でもこれやったりすることありますか？
お風呂はね、もっと別にゆっくりするところがわざわざお風呂でもね、トイレでも書いてるんですかって言われます。物理的には書けると思うけど、そこはゆっくりします。
あ、そこはね。
そう
だってほら、ケンさんいつも、だってほら、耳からも文字がこぼれそうだとかっていうぐらいだから、常に何かそういうものが防水のであるのかなって思ったんですけど、
確かにね、やれると思いますけど、それゆっくりしてます。
そこはゆっくりなんです
ね。さすがに。
あ、でも本当にいろんなこう音声から認識して文字に起こしてくれることとかも使って、普段執筆してるんですね。
そうですね。
じゃあ、スイッチとかってありますか？その例えば雑踏の中で書くっていう時に集中しなきゃとか、そういうのも特にないですか？
全然ないです。僕の場合はもう書こうと思ったらそのまま書けるから、だからちょっと特殊なんですけどね。まあ、それはプロってことだと思うんですけど。
はい、でもプロって言っても作家の方でも、ね、タイプいるように、それがやっぱり得意じゃないというかタイプじゃない人いますよね。
そうですね、
やっぱりこもったり、ホテルにずっと缶詰でとかっていう方もいらっしゃいますよね。
小説家の方なんか多いですけどね。でも僕はそんな形のことをしてたら本が書けなくなっちゃうから。
ちなみに、ケンさんってネタ帳って持ってます？
ネタ帳っていうか、まあ、いろんなアイデアノートとかありますけど、基本的にはもう7冊ぐらい同時に書いてるから、ネタ帳はいらないです。
あ、その本がネタ帳みたいな感じってことですか？じゃあ湧き上がってきたのを その時にあった本に書いてるっていう。
そうですね。
結構有名な小説家の方で、私見せていただいたことがあって、寝て起きた瞬間に潜在意識がいろいろ発達してる時になんかメッセージを受け取ってネタを書いてるとかいう人もいたんですけれど、何かケンさんってそういう特別なタイミングでのネタが降りる瞬間とかってあるんですか？
僕ずっと降りてるからわざわざその朝起きたとかそういうのはあんま関係ないですよね。
じゃあこう手を変え品を変え質問してもケンさんには常に降りてきてるっていうことがこのオープニングで分かりましたね。
なんでそれをだから書こうと思った時にすぐスイッチを入れるっていうふうに習慣してるから、だからたくさん書けるんだと思います。
それ特殊技能ですか？
まあ、特殊技能というかそういう風な練習というか訓練をしたってことでしょうね。
あ、じゃあ訓練すればできなくもないですか？時間かけて、
と思います。
ちなみにケンさんの本田健書店の中でもケンさんコラム書いてらっしゃいますよね。そういうのもだから今みたいにふっとした時にもバーッ 作られている
そうですね。コラムは大体もうあのさっきのスマホのソフトで書いてますね。
あ、そうですか、はい、じゃあ降りてきたものを言葉で言って、はい、コラム用に文章にしてるってことなんですか、はい、
そうですね。
じゃあ時間にしてどのぐらいなんですか、コラムだと。その
多分10分ぐらいですね。
そうですか、はい、そりゃ書けますね。ケンさんのそういうペースだったら、はい、そのペースで本だって出版できるし、うん、形になりますもんね。
そうですね、
はい、じゃあそういうちょっとしたケンさんの日常の中での時間で書かれてるコラムも、うん、ぜひ本田健書店の中でね、はい、あのベストセラー作家への道っていうコラム健さん書かれてるので、はいはい、今日みたいな内容も多分あの織り込んでいらっしゃると思うんですが、
う
です、
ね、はい、どうやって書くかとかね。
そうですよね、はい、ぜひそちらもチェックしてみてください、
はい、
それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。本田健の人生相談ディア健。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずは凛さんです。上京して2年経って思うことなのですが、都会の暮らしにどうしても慣れず体調を崩すことも増えてきてしまいました。かといって仕事はこっちでないとできない状況なので、どうにか順応していかなければならないという感じです。なるべく日常においてストレス負荷を減らすために心がけるべきことがあれば教えていただきたいですということですね。
なるほどね、まあ、僕は個人的には都会暮らしやめた方がいいんじゃないかと思いますけどね。
あ、やっぱりその体調崩してっていう、
そうそう、
ところまで出てきて、
その体調崩してまでやるほどの価値がある仕事がどういう仕事か分かりませんけど、うん、都会がそんなに合わないのであれば緑が多いとことかね、そういうとこで暮らす、うん、そしてそこでできる仕事も多分あると思うので、うん、それも一つだと思います、うん、でもしそうでないのであれば、どこが一番ストレスなのかっていうのを自分なりのストレス源をチェックして、
はい、
例えば音なのか、そうするとその音がねあんまりしないような場所も都会の中でありますからね、
はい、
そういうとこなのか、ひょっとしたら公園の隣がいいのかとか、なんかそういう自分が一番ストレスが感じにくいような状況を作るっていうのを優先すればいいんじゃないでしょうか、
うんうん、健さんの身近で例えばこういったような、まあ、壁にぶち当たってるような感じの方っていらっしゃいましたか、これまで。
いや、もうたくさんいますよ。だから最終的には自分が望むものと、はい、うん、人生を一致させないと不幸になるわけですよね、だから自分にとっては実は仕事よりも環境を整える方が大事だという人は田舎に戻った人もいますし、
うん、
逆に言うとその都会の中でストレスが少なくなるような生活を工夫して順応していくっていう人もいるでしょうし、
うん、
だから自分にとっての何がストレスなのかっていうストレス源をはっきりさせることでしょうね。
あ、そうですよね、うん、例えばそのラッシュの時間なのか、そうしたらそこに合わないような場所に住むとか、
あるいは1時間早く起きるとかね、
とかね、
はい、
そうですよね、はい、そうするとまずそもそもその都会暮らしの中でどこが一番自分にとってストレスがかかってるとこかっていうところっていうことですよね。
そうですね。でもそれはあくまで対処療法なので、
はい、
やっぱ最終的には自分の一番大切にするものをやっぱり決めるってことでしょうね、う
ん、あ、じゃあ、生活が環境なのか、うんうん、場所でやるのかっていうことですか。
そうですね。
あ、はい、凛さん質問ありがとうございます、はい、続いてはラジオネーム長岡さんです。私はよく人に真面目すぎると言われます。自分としても本当は周りの人たちのように適度に力を抜いたり遊びに時間を使ったりしたいと思っています。しかし現実は、罪悪感からそれがうまくできずモヤモヤしたまま生活しています。罪悪感なく適度に肩の力を抜ける人、どんな考え方をしているんでしょうかということなんですね。
この質問がすごい真面目な方って感じですね、まあ、だからその自分がね、いい加減になる、いい加減な人になるのを許してあげられるかどうかってことだと思うんですよ、
はい、
でこういう長岡さんみたいなタイプから自由にしてる人見たら自分がすごくいい加減な人間になる感じがすると思うんですよね、
うん、
なので自分がいい加減になってもいいっていう許可を与えるのが最初のステップじゃないですかね。
で、許可を与えたとしてもちょっとゆっくりしてると、あ、なんかしなきゃなってやっぱり癖で出てきちゃうと思うんですけれど、そういう時ってどうしたらいいんですかね。
その時はあと5分寝るとか、
あえて、
そう、もう5分ダラダラするとか、 っていうふうにして自分を甘やかせる、
もっと、
うん、それを一つの宿題にします。そうすると真面目な人やりますからね。
そうかそうか、宿題という形で。
そう
あ、そっか、うん、そうするとそこにコツコツ向き合って、うん、コツコツ真面目にのちょっとだらしなく
真面目にね、真面目に不真面目になるの。
はいはいはいはい。あ、そうするとちょっとずつ慣れてきますかね、これ。
あとはね、その罪悪感を感じながらも遊ぶっていうのもやってみてください。
そうすると思いっきりでも楽しめないような感じしますけど。
そうそう、でもそれをやることが大事です。カラオケに行くとか、なんか、わあ、こんな本当やっちゃダメなんだけどなみたいなことを罪悪感を感じながらやればいいんですよ。
あ、そうか、今までは罪悪感がブレーキになっていたけれど、そう感じながらも行動に起こす、
う
ん、
そう。
あ、じゃあまずはその2点ですかね。
そうですね、
真面目に不真面目になることと、それから実際にそれでもやってみるっていう、はい、そうするとちょっとずつなんか変わってきますかね、うん、その習慣で、
はい、真面目に答えました。
中岡さん、質問ありがとうございました。以上、人生相談のコーナーでした。本田健の人生相談、ディア健。続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。前回このコーナーで、やはりその人間関係がより良ければ人生は幸せを感じやすくなるということで、やはりその人間関係が大事だということを改めて健さんに伺ったんですが、
はい、
今回もそのあたりのお話を伺おうということで、じゃあ人望が集まる人の考え方ってどういうところなんだろうということを伺っていこうと思うんですけれども、うん、よくその人気、それから人望が健さんそれぞれ大事だよ、でそれぞれが違うものだよっていうことなんですが、この人気ってなんとなくイメージで言うと、そもそもその人にこう備わっている、あの潜在的にあるようなものかなっていう印象なんですが、人望って後からでもこう培っていけるような印象があるので、そこをじゃあ高めていくためにはどうしたらいいかなっていうところを聞きたいんですけれど。
あの人望ってね、その逆に言うと、皆さんがこの人人望あるなって感じる人を思い浮かべてほしいんですよ、
はい、
うん、でその人がどういうことやってるかっていうと、
はい、
例えば何か言葉を余分にかけてくれたりだとか、
はい、
あるいは最近どうしてるっていうふうにね、ご無沙汰してると向こうから連絡があったりとか、あるいはチャンスをくれたりとか、
はい、
なんか褒めてくれたりとか、人間的にちゃんと向き合ってくれてるっていうふうに感じる人に人望を感じるんじゃないでしょうか。兄貴分だったりとか、お父さんお母さんみたいに本当に自分のことを構ってくれてる、
うん、
すごく自分のことを考えてくれてるっていうふうに感じると、その人は素晴らしい人だっていうふうに感じる傾向があるんじゃないかと思うんですよ。
で多分今あのリスナーの方たちも、うん、その身近な、ね、人望あるなって感じる方を思い浮かべながら、多分この健さんの話を聞くと、うん、あ、確かに合致するなっていうところあると思うんですけれど、
うん
う
ん
う
ん、
そうするとでも一朝一夕でなかなかそういう人になれないっていうか、うん、意識してないとそういうところまでたどり着けないような感じがするんですけれど、
だからそれは練習ですよね。例えば部活のね、先輩なんか思い出すといいと思うんですけど、人望のある先輩とない先輩っていたと思うんですよ、
ええ、
例えばだから自分はやってないのに後輩に押し付けたりとかね、そういう先輩人望がなかったんですよ、
はい、
でも何も言わないのに自分が率先してやってる先輩とかはすごい偉いなっていうふうに思いますよね。だから変な仕事を自分に若手とか部下に押し付けずに自分で率先して動ける人っていうのは人望があったりするんですよね。
そうですね、
なのでやっぱりパッと動ける人とかは人望が高くなるんですよ。なので自分がやる行動の中で人望を下げるのか高めるのかっていう風な観点から、
うん、
まあ、例えば率先して動くとか、
うん、
人の悪口を言わないとか、
うん、
ミスしてもちゃんと受け止めてあげるとか、
うん、
なんかそういう人望を高められることができるかどうか、
うん、
それができたらプラス、
はい、
でそれでなんか人の悪口言っちゃったりなんか後輩のなんかダメ出ししちゃったら下がるみたいなのをやって、普通は上がったり下がったりしてゼロの状態になってるんですけどね、
はいはい、でもやっぱり人望がある人っていうのはその上がって上がってがたくさんこう積み重なってるってことですよね。
そうそうそうそう、うん、だからそれを一個ずつ一個ずつ対誰かとの関係にできるかポイントだとしましょうよ、
はい、
そうすると例えば後輩の A に対してはポイント3ポイントでも B はマイナス2ポイントみたいなね、うん、そうやって考えていた時にどんだけそのポイントを上げられるかどうかみたいな感覚で最初はやるといいかもしれませんね、
うん、あの今は割とその検査の話で行動で の, その人望をこう高めていくあの内容だと思うんですけれど考え方ってありますか、うん、何かこう人望が集められるような考え方にシフトチェンジしていきたい。
一番大事なのは相手を尊重するってことですよね。例えば一番人望がない人ってどういう人かっていうと逆に言うと、うん、その上司にへつらうけど部下にはきつい。
まあ、裏表があったり その時の相手によって使い分けたりとか、
う
ん、
そう
ですよね。
そう、上司のことばっかり見てて同僚のことは見てないとかね、
はいはいはい、
そういう人は人望がないんですよ、
はい、
うん、だから上ばっかり見てて下を無視するような人は人望を著しく落とすんですよ、はい、
そうですね。
そう、逆に言うとそれをやっちゃいけないってことですよね。
あ、そうすると分け隔てなく相手と接するとか
そう
っていうことですよね。
あと損得ばっかり考えてる人も人望をがないんですよ。
そうですね。
そう、損得関係なくそれを何かを尽くすっていう風な人ってのは人望が高まるんですよね。
うん、
だからそう手を抜かないとかね、
はい、
だから例えば人望を高めること、人望を失うものっていうのを自分で整理してみて、自分がそれをやらないように、だから今までよりやらないように、うん、人望を高めることは今までよりにすると今までよりはアップしますよね。
あ、じゃあそうやって自分の中でも整理して意識をしておくだけでも、うん、自分から発せられるものって変わってきますかね、
う
ん、
と思います。でもね、例えばその相手をね変えないようにっていうふうに頭で思ってても、でも例えばでなんかポイントをね4つ5点6点って足してきて結構やったのにお前何も言ってくれないじゃないかって言ったら全部なんか
ガラガラガラガラ
ゼロみたいにな
っちゃうんですよ、ね、
そう、だからやっぱりその人のあり方の問題だから。
そうです、ね、
だからなんかこんだけやったからこんだけ返せみたいな、そういうことも考えない。そもそもだからなんで人望を高めたいのかっていう動機にもなりますよね。で、自分が得するから人望を高めたいと思ってる人はもうそもそもダメなんですよ。
うん、結果として
そ
う、もう人望がもうなんかこう高まっているっていう感じですよね。
そうそうそうそう、
本来は
だから一番健康的なモチベーションでね、僕 の, あの振り返りと思うと、ああいう風なかっこいい大人になりたいなっていうのが僕のモチベーションですよね。そう、ああいう風に余裕を持って誰かを立ててあげたりとか、自分の手柄にせずに立ててあげれるような大人になりたいなっていうのが僕は人望を高めたいっていう僕にとってのモチベーションだったんですよね、
はい、
人望を高めたら有利だとかね、うんうん、そういう人は多分ダメだと思うんですよ、
そもそもの出発がね。
そうそうそうそうそう
そうですよね。
そうだから損得を考えない人じゃないと人望が高まらないわけだから、
そうですね、
そもそも損得を考えて
本当だ、
あの人望を高めようっていうのが大体ダメですね。
ですよね。
そうそうそう、
あら、じゃあこの質問良かったのかしらって思っちゃいますけど
そうそう、だから人望を高めない何をすればいいのかっていうのは、まあ、解説した上で、そのモチベーションはチェックしてくださいってことでしょうね。
ですね、はい、どういうところが自分のベースの思いからなのかっていうところですよね。
それは本当透けて見えちゃうんですよ。そう、だ僕の昔の剣道部の先輩のことを思い出したんですけどでその部長選挙の、ね、ためになんかやたらとあのジュースとかおごってくれるんですよ。だから先輩としたらそうやって恩を売りつけようとしたんだけど、僕らがねあのジュースご馳走になってですよ、なってんだけど、こんなんで買収されへんかな俺らはとかって言ってたってことはなんか先輩かわいそうだったなって、そのなんか人望高めようと思ったのにかえってそれが下げたなっていうのが。
でもこの健さんだってそれ学生時代ってことは30年近く前の。そうそうそう、
もっと前ですよ。
もっと前、
うん、そう思い出した
を思い出すぐらいの先輩がそこまで頑張ってて、でもそう考えると可愛らしいですね、
うん、
その先輩ね。
そうそうそうなんだけど、裏が見え見えで、まあね、その後輩の僕らにもね
見えちゃってね。
だからそうそう、だからそういうのはダメなんですよ。
見えちゃうとね。
そうだから人望を高めようと思って頑張ってる姿を変えていただいたらしいですからね。
そうなんですよね、はい、そうするとこう薄っぺらく感じちゃうもんですよね
そうなんですよ。だから損得を超える人にならないとダメだから、
ということですね、うん、そうするとやっぱりあり方が
そうです、ね、
どうかっていうところをちょっとこう、はい、背筋を正しながら自分をちょっと振り返ってみて、
人間性ですね、
人間性ね、
はい、
というところですよね。 はい、ということで今回のテーマ、人望が集まる人の考え方、健さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談、ディア健。続いてはケンズライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方です。ラジオネームサイクロンさん。私がおすすめする一冊はソニア・リュボミアスキーさんという方が書かれた幸せがずっと続く12の行動習慣という本です。ポジティブ心理学の本を何冊か読みましたが、その中で一番良かったです。内容のまとまりがよく、幸せになるきっかけ作りを手伝ってくれる素敵な一冊だと思いました、というメッセージくださいました。そして健さんの今週の一冊教えていただけますか。
はい、入社3年目までに身につけたい上司の取説という本で、はい、横山信春さんという人が書いた本ですね。
横山さん、
はい、
あの健さんのセミナーで私お会いしたこともあ、ね、はい、ありますし、はい、結構こういうやはり対上司とか対部下とかのことでもいろんな本書かれてますけれども、
はいはい、う
ん、
そう、僕はサラリーマンの体験がないのでよくわからないこともあるんですけど、これはすごくこう、あ、そうか、組織ってそうなってんのかっていうのも勉強になりますし、でも横山さんご自身がもともとはその普通のね会社員から4人の スタッフから上場企業まで作った人なので、はい、でそれでまあ上司との関係を良くするとか人間関係を良くするとか、もうそういうのに関してすごくいろんなノウハウをお持ちなんですよね。まあ、人生体験もすごく豊富な方なんですけど、すごい面白い話がいっぱいあって、なるほどなるほどっていう風なのが、もう全てのページになんか学びがありますね。
これね、入社3年目までに身につけたいっていうタイトルがあるので、
う
ん、まさにこの4月のスタートの時期
で、ね、
すごくタイミングとしてもね、あ、うん、今読んだらいいかもっていう方も多いんじゃないですかね。
はい、そう思います。
はい、ぜひこちらの一冊もチェックしてみてください。はい、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@ioffice.com、 こちらまでエピソードを添えてお送りしてください。お待ちしています。以上、ケンズライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言お願いします。
やったことはたとえ失敗しても20年後には笑い話にできる。しかしやらなかったことは20年後には後悔するだけだ。マーク・トウェイン。
本田健の人生相談、ディア健、いかがでしたでしょうか。今の名言なんですけれど、はい、本当にそうだなって思って今横で聞いてたんですけれど、健さんがこれまでの人生振り返って、そういうやらなかったなとかで後悔してることってありますか。
まあ、一つだけあるんですよね。
一つだけ、
はい、ね、就職しなかったんですよ。
あ、まさにさっきおっしゃってましたよね、うん、本ね、働いたことがない。
そうなんですよ、そうだからアルバイトしたことあるんですけど、いわゆる正社員として組織に入ったことがないので、
はい、
それはちょっと後悔してますね。
それはその後悔っていうのは、どういうところで感じるものですか。正社員として雇われておくべきだったな、うん、見たかったなって思う時って、う
ん、なんかね、ちゃんとした企業で働きたかったそしてなんかピッピッってやってなんか通りたかったっていう、それだけのことなんですけど、なんかそういう組織の一員として働くってことをやったことがないから、
はい、
だから生まれ変わったら正社員になりたいなって思うんですけど
そうなんですね。多分ピッピッってやってる人たちは、うん、いやそうじゃなくて健さんの生き方がいいなって思う人が多いと思うんですけれど、はい、やっぱりないものねだりというかやりたかったなって
なんかね、組織の中で上司を口説いたり、うん、仲間を口説いたりとかって、そういうのをやってみたかったなって、うん、いうことですよね。
でもきっとね、いろんな上司もいるし、うん、同僚も部下もいるし、うん、いい人だけじゃない、まさにこの横山さんが書かれた取説が必要な人も中には
いて、ね、うん、そうそう、そういうね、なんか動物園のところにみたいなところに入ってみたかった。
あ、
そのなんか最高の環境じゃなくてね、 なんであいつが上司なんだよみたいなんでみんなで文句言って帰るとかね、なんかそういうドラマを青春ドラマをやってみたかったなって思いますよね。
横でいる私がケンさんと人生をちょっとスイッチしたかったなっていう感じがしちゃいますけど、
はい、
ねえ、うん、まあいろんな人生があるけど、じゃあ唯一ケンさんが知ってみたかったなっていうことはそういうことなんですね。
そう、正社員で上司にすごい叱られたりとかね、なんかそういうのしてみたかったなと思いますね。
となるとそういうなんかこう、まあ、メンターの方はねケンさんいらっしゃるから注意されたりっていうこともあったと思うんですけれど、怒られて叱られてっていうことって社会に出たからたまりない
ないです
ね。ないんですか、
うん、
あ、そうですか。
そうなんですよ。
それもまた珍しいですよね。
そうなんですよ。だそれが僕コンプレックスで、そのだからその名刺の出し方がなってないんじゃないかとかね、すごいいつもなんか社会的なマナーがない感じがして、なんか半人前の感じがするんですよね。
そう、いやなんか羨ましいけれど、うん、そういう風な一面で感じたりもするんですね。
そうなんでしょうね。だから学歴がない人が学歴コンプレックスに陥るのと同じようなもんで、その社会人としての体験がないから、なんかいつもちゃんとしてない感じがするんですよね。
ケンさんの身近で、でもその自分でいろいろ経営されたりっていう方って、うん、そういうケンさんみたいな立場の人っています？
あんまりいませんね。
あ、やっぱり最初は皆さん雇われてっていうところからスタートですか？
そうですね。本当はその方がいいと思います
そうなんだ、
はい、
でもケンさんじゃあ今お会いして、はい、似たような環境の人と稀に会ったりとか、うん、
たまにいますね。
いますか？外そう、空気って同じ感じします？
そうそうそう、なんかこの人社会的に寝れてないなみたいななんかハンパーマン同士頑張りましょうみたいな気持ちになりますね、はい、
ですね、うん、じゃあそうちょっとねケンさんにこれさっきの聞きながら、
はい、
名言で、あ、ケンさんってあるのかなって思いながら、うん、まずエンディングで聞いてみました、はい、ありがとうございます。この番組ではあなたからの感想、そしてケンさんへの質問もお待ちしています。毎月抽選で5名の方にケンさんのサイン入りの本をプレゼントしています。人生相談のコーナーでお便りを採用された方には、抽選でケンさんのオリジナルのボールペンも差し上げています。ということでケンさん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。本田健の人生相談ディアケンは YouTube で収録の様子やディアケンのバックナンバーを無料公開しています。動画をご覧になりたい方は YouTube の本田健公式チャンネルを確認してみてください。また中国最大の音声プラットフォームヒマラヤでは本田健の人生相談ディアケンの収録後のオフトーク音声を配信しています。人生相談やラジオミニセミナーの内容についてヒマラヤだけで聞いていただける特別音声をヒマラヤアプリから無料配信しています。また毎月480円で本田健の人生相談ディアケンのバックナンバーおよそ500回がすべて聞き放題でお楽しみいただけるディアケンプレミアムがスタートしました。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。本田健の人生相談ディアケン、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。一度に踊り出したらどんなに素敵でしょう。